暮らしのラジオ二戸市職員出前講座。二戸市役所をはじめとする支所や出張所など二戸市の各施設、普段は何かの手続きなどの時にしか行くことはありませんが、あの窓口の奥では二戸市の職員の皆さんが私たちの暮らしに直接関わる様々なお仕事をしています。この時間は二戸市の職員の皆さんに様々な市の取り組みについてお話ししていただく暮らしのラジオをお送りいたします。聞き手は私、川口七海です。今日はどんな方からどんなお話が聞けるのでしょうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りいたします。暮らしのラジオ、今回は市民協働についてお話を聞いていきたいと思います。今日スタジオにお越しいただいたのはこの方です。まずは自己紹介をお願いします。
二戸市役所の公民連携推進課の斉藤と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。斉藤さんにはこの、私が暮らしのラジオ担当になってから割と最初の方で助成金についてのお話していただきましたよね。
はい、
はい、今回は市民協働についてということで、それではまずは市民協働とはどういったものなのか教えてください。
はい、市民協働ということで、協働という意味だったんですけれども、市民と、行政、市民同士が対等な立場に立って、目的を共有し、それぞれの責任と役割分担の下でお互いを尊重し協力することで公共の利益を実現するために活動することというふうになっております。
はい、これが市民協働ということで、ちょっと言葉だけ聞くと難しく聞こえるかもしれないんですけど、例えば地域の課題だとかそういうのを行政と市民の皆さんが一緒になって解決していこうというか、そういうような感じになるんですかね。
その通りになりまして、それこそ各、町内会の課題だったりとか、あとはこう例えばですけども、その二戸駅前の課題、あとはその、中山間地域の課題って各町内会によって課題っていうものは違うと思うんですけども、そういった課題っていうのを、しっかりと、市民の方と行政が、話し合いをしながら、そういった課題解決に向けて一緒に頑張っていきましょうというような形にはなっております。
なるほど、そうなんですね。そしてこの、課題というのは具体的にはどのようなものがありますか。
はい、それこそこの市民協働という言葉が、できた背景というか、課題にはなるんですけども、やっぱりどこでも新聞とかで見てても話は聞こえてくると思うんですけれども、やっぱり人口減少、住民が少なくなってきましたよといったことから、要望についてもさまざまな、分野に、及ぶように、なってきているというような形になっております。で、そういった要望っていうのを、全てなかなか正直なところ叶えるためには、やっぱり時間と、お金がちょっとこう必要になってくるというような形にはなっております。
そもそもどうして共同市民協働が必要になるのでしょうか。
それこそ、協働が、なぜ必要なのかということなんですけども、まずはその、少子高齢化などによって、社会環境の変化による公共サービスへの社会的ニーズの増大ということで、先ほどもちょっとお伝えしたんですけども、少子高齢化になったりとか、あとはそういった、社会の環境の変化ということで、今だともうネットがこう当たり前になってきたりしてると思うんですけども、そういったまず、ニーズというものもこう増大というか、そういった要望というのもまずこう多様化してきているというような状態にはなっております。あとは地方自治体というか、市役所においてもやっぱり人が減ってきたら、財政状況っていうのもこう少しずつ減ってはきてくるんですけども、昔でいうとバブルとかの時には税収っていうのがいっぱいあったけども、やっぱり今の現状では、なかなか税 税収っていうのもこう減少してきているよというような形にはなっております。それこそその、まあ、その市民の方の、まあ、価値観だったりとか多様化しているよとか、あとはまあ市民のニーズも、いろんな、多様化してきているということから、やっぱりこう、共同というもので、まあ、自分やっぱり一番はこう市民の方が主役だと私たちは思っておりますので、うん、まあ自分たちの町は、まあ、自分たちで作り守るという、まあ、市民意識の醸成というのを図りたいということで、まあ、共同というような形のこう手法をというかを使っているというような状況になっております、
うんうん、そうなんですね、まあ、やっぱり町や村の課題というのはその場所の人たちでちゃんと解決していこうということなんですね。
もちろんその、まあ、市民の方に解決していただくということももちろんなんですけど、まあ、行政の方も一緒になりながら解決していきたいなというふうには思っております。
さまざまな活動も行われているんですよね。
はい、それこそこう、まあ、市民共同でこう、まあまあ、事例というかっていう部分でいくと、はい、まあ、最近であればそれこそまあ、天台寺周辺でのこうクリーン作戦というものをこう行ってはいるんですけれども、なんかそれこそ市民の方とか、あとは本当に町内会の方、あとは企業の方、あとは NPO の方々に本当に協力してもらいながらこう、まあ、天台寺の周辺というかをこう掃除というかをしていただいているというような状況にはなっております。
なるほど。この、まあ、クリーンデイだったりっていうのもすごく何回か参加したんですけど、私も参加するたびにちょっとずつ人が増えてるような印象もありますね。
そうですね、それこそこのクリーンデイをきっかけに、うん、昔であればそれこそ大山祭りがあって、その時にこうたくさんお客さんっていうのを来ていただいたんですけども、うんうん、まあ、そういった愛着をこう、なんだろう、復活というか、まあ、こういった、例えば、まあ、天台寺といえばやっぱり、寂聴さんが植えた紫陽花とかっていうものもあるので、そういったもののこう剪定作業とかもこう市民の方と一緒になりながら行って、まあ、紫陽花をきれいに咲かせてお客さんをこう呼びながら、そこに住んでいる地域の人たちに誇りを持ってもらおうというような活動を行っているというような形にはなっております。
なるほど。やっぱりどんどん声をかけていくと人も集まってきますもんね。
そうですね、はい、やっぱりこう声かけ、私たちもこれやってみて感じたこととした、感じた部分としてはやっぱり声をかければ結構人は集まってくるのかなと思ってはいたので、うんうん、やっぱりこう声かけしながら、まあ、まあ、大きな夢っていうのはもちろんいっぱいたくさんあると思うんですけども、まあ、できることを、市民の方と一緒になりながら一歩ずつやっていければなと思ってはおります。
はい、それでは二戸市では第3次二戸市市民共同推進計画というものも策定しているんですよね。
はい、まあ、第3次二戸市民共同推進計画ということで、まあ、第3次ということは、まあ、第1次というのは実はあるんですけども、実は、まあ、二戸市役所の方では、23年度からそういった市民共同推進計画というようなまあ、計画というものを策定しまして、うんうん、で第3次に関しましては、令和3年度から、5年間令和7年度まででこう計画というものを立てさせていただいたというような形になっております。
はい、まあ、この計画の中身についてはちょっと後半の方でもっと詳しくお伺いしていきたいなと思います。それではここで番組一旦ブレイクタイムを設けたいなと思うんですけれども、この時間職員の皆さんに好きな曲とか好きなアーティストさん聞いて曲流してるゾーンなんですけど、今日はどうしましょう。
今日はそれこそだって紅葉も近くなってくると思うので、
はい、
うん、まあ、それこそ、ラジオを聞いている方が、まあ、紅葉を、まあ、見た時の景色を思い浮かべるようななんか歌を、
はい、
ぜひ川口さんの方にチョイスしていただければと思います。
わかりました。ちなみに斉藤さんは普段はどんな曲聴くとか、こういうジャンル好きだなとかあったりしますか？
私は基本的にはもうカシオペア FM しか聴いてないので
、
なので、まあ、歌というよりはやっぱりどちらかといえばもうFM さんの皆さんのこう声を聞いているという方が多いですね。
おー、なるほど、わかりました。じゃあちょっと私頑張って選曲してみたいなと思いますので、それではこの時間この曲お送りします。
した曲は椎名林檎、茜さす帰路照らされどでした。
それではここから後半に移りたいと思います。後半も斉藤さんよろしくお願いいたします。
お願いします。
前半では、市民共同について、そして、まあ、具体的な活動や取り組みなどを教えていただいて、あとは第3次二戸市市民共同推進計画、こちらもちょこっとお話ししていただきましたが、この第3次二戸市市民共同推進計画、具体的にはどのようなことが行われているのでしょうか。
まあ、この第3次二戸市民共同推進計画だったんですけれども、まずはその、まあ、目標といいますか、
はい、
まあ、目指す姿というような、まあ、キャッチフレーズみたいなのが実はあるんですけども、そのキャッチフレーズみたいなのが、未来につながる、持続的なまちづくりというようなキャッチフレーズにはなっております。
うんうん、ちなみにこのキャッチフレーズ、なんか具体的にこんなことをしますっていうのは決まっていたりするんですか。
それこそこちらの、キャッチフレーズだけ聞いても結構割と バフットというか大まかなこう言葉にはなっているんですけども、その、目指す姿に向かいまして、市民共同の、3つの柱というものをちょっと立てさせていただいております。
はい。
1つ目が、市民一人が主役の未来地図を作りますと。あと2つ目が、市民活動が持続する街を作ります。3番目が、改善しながら最適な共同を進めますというような形で、この、3つの柱にしながらこういった目指す姿というものを、進めていければなと思っております。
なるほど、そういうことなんですね。そして新しい視点での街づくりもあるのかなと思うんですけれども、それについてはいかがでしょうか。
はい。それこそこの計画を作る上で、新しい視点ということでこちらの方も、3つちょっと入れさせてもらっております。
はい。
1つ目が、対話による地域づくり計画の共有ということで、地域づくり計画というような、実は各町内ごとに、作っているこう計画みたいなのが実はあるんですけれども、もちろんその地域づくり計画っていうのがなかなかこう正直なところ浸透していないという部分はあるんですけれども、そういったその地域づくり計画っていうのがその各町内会のこう課題とかそういったものを出しながら、自分たちがこういった地域にしていきたいよというような目標みたいなのがあるんですが、それをちょっと未来地図というような形で言わせている部分があります。
はい。
そういった、地域課題の解決に向けた、道筋について計画策定や更新を通じて、まずはその地域づくり計画の情報共有、あとは対話というような形で、その計画を見ながら話をしてもらって、町づくりのきっかけにしていただければなというのが一つ目のこう視点というような形になっております。
なるほど。確かに、対話によるコミュニケーションがないと難しいですもんね。
そうですね。まずはこれはきっかけづくりでというような形で、新しい視点というような形で入れさせてもらいました。
はい。
そして視点が3つあって、2つ目としては持続的な街づくり活動ということで、それこそ最近というか、ちょっと前から SDGs というような言葉というのが、出てきたと思うんですけども、そういった考え方のもと、あとはそういった、SDGs で掲げている誰一人取り残さないというような考え方のもと、市民一体のまちづくり活動を、推進するために、各町内会の特徴を生かしたまちづくり活動を進めていきますというような形になっております。
はい。 SDGs も最近本当にいろんなところで耳にしますからね。誰一人取り残さないというところで、はい、こういった特徴を生かしたまちづくりも進めているんですね。
はい。
3つ目は何になりますか。
はい。3つ目が、参加したくなる場作りと発信ということで、地域の、今とこれからについて知り、市民共同に対して、関心を深めるため、地域で活躍している人にスポットを当てた情報発信を強化して、市民一人一人が参加したくなるような、場作りというのを進めていきたいと思っております。
はい。確かに参加したくなる環境づくりってすごく大事ですよね。
はい。そのためにこう情報発信という部分もこう強化をして、情報発信したことによってそれを知ってもらって、そこからこう、参加したくなるというか、まちづくり一緒にやってみたいなと思ってもらえればなと思っております。
はい。私も協力したいと思ってくださる方が一人でも増えるといいですよね。
はい。
はい。それでは先ほどお話の中にありました3つの柱についてもお話聞いていきたいなと思うんですけれども、まずは1つ目の、市民一人一人が主役の未来地図を作りますということについて教えてください。
はい。こちらの方の、具体的なこう事業といいますか、事業にはなるんですけれども、はい。まず1つ大きい部分としては、地域づくり計画の策定だったりとか更新、あとはそういった情報共有っていう部分があります。あとは、街づくりの、人材育成といいますか、そういった担い手育成みたいなのを、いつも 2月の下旬から3月の上旬ぐらいに研修会というものを行って、そこにこう、講師の方をこう招いて講演会を行ってもらって、担い手育成活動を行っているというような形にはなっております。あとはそのまちづくり情報の共有発信ということで、それこそ今回行っている職員出前講座をの充実だったりとか、あとは、コミュニティ FM ということで、カシオペア FM さんと協力しながら、あとは二戸市の SNS による発信という部分を行って、まちづくりの情報の、共有と発信を行っているという部分が、大まかな事業にはなっております。
そうなんですね。まちづくりワークショップっていうのも開催されているんですね。
それこそまちづくりワークショップの方も、公民連携推進課ということで、金田一温泉、九戸城跡、天台寺というような形でこう3つに分けて、重点地区というような形で進めてはいるんですけども、そちらに住んでいる若い人たちだったりとか、あとは二戸の若い職員という方々にこう声かけしながら、どういうまちづくりを進めていけばというような形で話し合いという部分も進めております、
うんうん、はい、そういったところで、市民一人一人が主役の未来地図を作りますということにつながっていくんですね、はい。3つの柱の2つ目についても教えてください。
はい、こちらの方の、主な具体的な、事業としましては、市民活動が持続する街を作りますということで、こちらの方は基本的にも補助金とか交付金関係の形にはなっておりました。それこそ多分町内会でこう馴染みがあるものだと、町内会活動支援交付金というもので、例えば草刈り作業とか、除排雪とか、ゴミ拾いとかそういった部分をした場合にこう交付金が出てきたりする部分だったりとか、あとは、地域の元気づくり支援補助金ということで、こちらの方も、事業の名前の通りにはなってくるんですけども、地域が元気になりそうな取り組みに対して、補助金というものを、交付してったりとかはします、あとは地域コミュニティセンターの整備事業ということで、町内会が所有している、例えば公民館だったりをこう改修したい場合に関しては、補助金がありますよというような形にはなっております。
何か現在募集しているものなどはあるんですか？
はい、現在ちょっと募集しているものに関しましては、ちょっと期日というか期限というかがちょっと迫ってはきているんですけれども、9月30日までに、コミュニティ助成というような事業があるんですけども、そちらの方を現在募集しているというような形にはなっております。
はい、
こちらのコミュニティ助成だったんですけれども、いわゆるこう宝くじとかというような、の方がもしかしたら馴染みがあるとは思うんですけれども、はい、こちらの方が基本的にはその、町内会だったりがそういったコミュニティをこう、推進していくために必要なこう備品関係だったりを購入できるものというような形になっております。
はい、その助成金の締め切りが9月30日。
そうですね、30日までということになっておりますので、はい、例えばその机だったりとか椅子だったりとか、そういったものがまず対象というふうになりますので、もしこう町内会で興味あれば、公民連携推進課に声かけしていただければなと思います。
この他にもさまざま交付金や助成金などあると思うので、その都度必要なものを使っていくという感じになりますね。
はい、
はい、それでは3つ目についても教えてください。
はい、こちらの方が、改善しながら最適な共同を進めますということで、それこそこの市民共同推進計画っていうものに関しては、その市民共同推進委員会というような会をこう立ち上げて、1年に1回にはなるんですけれども、そういった部分の検証という部分を行ってたりとかします。それこそ市民共同推進委員に関しましては、二戸市の方からこう移植して一般の方にこう移植して一緒にこう話し合いというか検証というか意見を求める場にはなるんですけども、そういった部分で委員会を開きながら、こう 計画の進み具合というものを確認していただいているというような形にはなっております。
そうなんですね。市民の皆さんに委嘱しているんですね。
そうですね、はい、うんうん、
はい、それではおしまいに斉藤さんからラジオを聞いている皆さんに向けて一言お願いします。
はい、それこそその地域をこう良くしていくためには、まあ、市役所だけというよりは一番はまあそこに住む人たちがこう主役だと思って思います、うん、それこそ、困りごとの解決には、自らが考え地域で助け合い市や民間も力を合わせていくことが大切だと思っております。そういった部分で、まあ、本当に、気軽にその町内会での例えば、問題だったりとか課題というかそういったものがあれば本当に気軽に公民連携推進課の方にご相談いただければなと思います。あとは、まあなかなか本庁というか二戸市役所をこう遠い方もいるかと思いますので、各、コミュニティセンターというか公民館もあったりとかしますので金田一であれば金田一コミュニティセンター、あとは上保寺であれば、カシオペアセンター、二戸市内であれば、二戸中央コミュニティセンターということで新しくできたところにはなるんですけども、そちらの方に本当に気軽に、ご相談いただければなと思います。よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。住みよい地域を一緒に皆さんと一緒に作っていこうということで今回は市民共同についてお話ししていただきました、公民連携推進課から斉藤さんに来ていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、そろそろお別れのお時間です。今回は市民共同についてお話をしていただきました。改めて市民共同とは市民と行政、市民同士が対等な立場に立ちそれぞれの責任と役割分担の下でお互いを尊重しながら協力することで公共の利益実現を目指す活動のことを言います。令和3年度より第3次二戸市市民共同推進計画もスタートしています。現在は町内会やまちづくり関連の補助金申請期間中ということです。地域で暮らす私たち一人一人がしっかりと考え助け合っていくことがとても重要になってきます。今回斉藤さんもお話しされていましたが、地域で暮らす皆さんが主役です。より良い地域を目指して、一歩ずつ取り組みを進めていきたいですね。
この番組では、ラジオをお聞きの二戸市の皆さんの声を募集しています。日々の暮らしで気になっていることや、お困りのことなど、ぜひお聞かせください。メール1@779.jp またはカシオペア FM のホームページにあるメッセージリクエスト送信フォームまでお寄せください。暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、この番組は二戸市の政策協力でお送りしました。